恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その1。恋愛が下手な人は恋はやってくるものと思っている。恋愛が上手な人は恋は向かっていくものと思っている。恋はやってくるものでしょうか？それとも向かっていくものでしょうか？厳密に言えばどちらも正解です。突然恋がやってくることもあれば自分から恋に向かっていくこともあります。ただし大切なのは事実ではありません。考え方です。恋に対する考え方は恋の成り行きや成功率に影響するためあらかじめ意識をしておく必要があります。恋愛が下手な人は恋はやってくるものと思っています。もちろんある日突然好みの人が現れ猛烈なアプローチを受けることもあるでしょう。顔立ちやルックスに恵まれた人なら立っているだけでもモテるはずです。しかし恋はやってくるものと思っていると受け身で消極的な姿勢になりがちです。縁に恵まれるのを待つ、話しかけられるまで待つ、自然と仲良くなるのを待つ、じっとしているだけではなかなか恋は進展しません。運任せや人任せ、気分次第や相手次第などの要素が目立つと恋に悪い影響を与えます。行動しなければ結果もゼロ、恋がうまくいかない可能性も上がります。何より受け身になっていると自分で恋をコントロールしにくくなります。自分が望む展開ではなく望まない展開になる可能性が高くなるでしょう。結果として不満と苦しみの多い恋になりがちなのです。恋愛が上手な人は恋は向かっていくものと思っています。自分から動かない限り恋はうまくいかない。恋愛成就のためには自分から行動していく必要がある。うまくいかない可能性が高くても無理を承知でアプローチしてみる。恋に貪欲な姿勢があります。常に積極的で考えも前向きです。縁に恵まれるのを祈るより作り出そうとします。話しかけてもらうのを待つより話しかけようとします。仲良くなるのを待つのではなく仲良くなりに行こうとします。だから恋の進展も早くなります。恋は向かっていくものという意識があるため行動が具体的で早い。自分が恋をコントロールしているため自分が主役の実感が強くなりますます恋が楽しくなります。結果として恋の成功率を高めます。恋はやってくるものではなく向かっていくものと考える。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その2。恋愛が下手な人は余計な一言が多い。恋愛が上手な人はストレートな一言が多い。言葉とは包丁のようなもの。使い方によって相手を喜ばせることに使うこともできれば相手を傷つけることに使うこともできます。たとえ一言であっても強力な力がある。たった一言で雰囲気が明るくなることもあれば暗くなることもあります。たった一言で心の距離を近づけることもあれば遠ざけることもあります。言葉を選ぶという意識を持ち、発言の前には慎重を心がけることが大切です。恋愛が下手な人は余計な一言が多いという特徴があります。言わなければいい言葉をわざわざ言ってしまいます。例えば好きな人に告白をするとき、一応好きです、などと言ってしまいます。一応という一言が余計です。余計な一言があるせいで真剣な気持ちがきちんと伝わらず誤解を招くことになるでしょう。食事を誘うときも余計な一言があります。一緒に食べに行きませんか？どうせ暇でしょう、などと誘います。どうせ暇でしょうの一言が余計です。相手を軽んじているような印象があるため断られやすくなるでしょう。本人に悪気はないのですが言葉を選ぶという意識が弱いのでうっかり余計な一言を言いやすいのです。一方恋愛が上手な人は余計な一言がありません。その代わりストレートな一言が多い。言葉を飾らずストレートに自分の気持ちを表現しようとします。好きな人に告白するときも好きですという一言で気持ちを伝えます。余計な言葉で飾っていないので相手の心に響きます。食事に誘うときも、ぜひ、今度一緒に食べに行きましょう、と言います。ストレートな一言だから、爽やかな印象です。正しく意図が伝わるので、恋愛もスムーズになるのです。余計な一言を避け、ストレートな一言を心がける。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その3。恋愛が下手な人は、交際には告白が必要、と思っている。恋愛が上手な人は、告白がなくても、交際は可能、と思っている。愛する気持ちを伝え、交際を申し込む手段。それは告白です。いつ、どこで、どう気持ちを伝えようか。断られたらどうしようか。ドキドキすることもあれば、時には胸が締め付けられることもある。真剣に告白の方法を悩んだ人も多いのではないでしょうか。さて、恋愛が上手な人と下手な人には告白への意識に差があります。恋愛が下手な人は、交際には告白が必要、と思っています。告白をしないままでは永遠に付き合うことができず、友人関係のままで終わると思っています。とにかく交際のためには告白という行為にこだわり、タイミングを見計らって告白をしようとします。確かに告白は交際を申し込む手段として有効です。友人関係から恋人関係に昇格する手段として最も基本的な手段でしょう。告白がうまくいけば晴れて恋人関係になれ、堂々と交際を始めることができます。しかし告白という手段にこだわるのは要注意です。 告白をすると相手にイエスとノーの二択を迫ることになります。交際ができるのか、できないのか。相手によっては急な二択に驚き、ストレスに感じることもあるでしょう。世の中には様々な人がいます。告白されたいという人もいるでしょうが、告白されるのは苦手という人もいるでしょう。いきなり交際に発展させるのではなく、ゆっくり交際に発展させたい人もいるはずです。交際には告白が必要と思い込んでいると、恋愛に請求になったり、形式ばったりします。告白もいいのですが、こだわりすぎると、かえって交際の失敗を招く場合があるのです。一方、恋愛が上手な人は違います。恋愛が上手な人は、告白がなくても付き合えます。むしろ、告白という手段にとらわれず、ゆっくり自然と交際状態に持ち込もうとします。例えば、雑談を通して次第に相手と仲良くなります。デートに誘うのではなく、食事に誘います。自然なコミュニケーションを増やして、じわじわ心の距離を近づける。仲良くなるにつれて、頻繁に会う関係になっていく。その関係がどんどん発展していけば、最終的に交際しているのと同じ状態にできます。告白がなくても、交際という状態にすることが可能です。告白とは違い、穏やかな進展になるため、相手も受け入れやすくなるのです。交際には告白が必要ではなく、告白がなくても交際は可能と考える。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その4。恋愛が下手な人は恋愛祈願にパワーを使いすぎている。恋愛が上手な人は現実の恋にパワーを使っている。恋愛祈願に興味はありますか？恋愛を成就させたいとき、時に恋愛祈願をすることがあります。例えば、パワースポットへの訪問です。縁結びに効果があるとされる神社を訪問して、ご縁や恋愛成就を祈ります。現在のところ、パワースポットの効果は未確認です。実際に効果があるかは不明ですが、自分の心が強くなると思うなら、一定の効果もあると言えるでしょう。ただし、恋愛祈願は、程度が大切です。恋愛が下手な人は、恋愛祈願にパワーを使いすぎています。時間や機会さえあれば、恋愛に効く占いをしたり、パワースポットを訪問したりします。恋愛祈願が適度ならいいのですが、過度になるのは注意が必要です。恋愛祈願とはいえ、時間やお金が必要です。パワースポットを訪問するなら、時間やお金だけでなく、気力や体力も必要になるでしょう。恋愛が下手な人は、恋愛祈願にパワーを使いすぎているため、一番大切な現実の恋愛でパワー不足に陥ります。恋愛祈願に力を入れれば入れるほど、現実の恋がうまくいかなくなるという皮肉な結果になるのです。一方、恋愛が上手な人は違います。恋愛が上手な人は、あくまで現実の恋にパワーを使います。恋愛祈願をすることはあっても、気休め程度であり、夢中になることはありません。恋愛が起こっているのは現実です。きちんと現実を直視しているので、非科学的な手段に依存して自分を見失うことはありません。非科学的な恋愛祈願より現実の恋にパワーを使う方が限りある資源を有効に活用できます。結果として恋愛が進展しやすくなったり、成功率が上がったりします。恋愛祈願より現実の恋にパワーを使う。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その後、恋愛が下手な人は会話にネガティブなキーワードが多い。恋愛が上手な人は会話にポジティブなキーワードが多い。恋愛が下手な人は会話にネガティブなキーワードが多いのが特徴です。嫌い、退屈、汚い、悲しい、苦しい、不愉快、ムカつく、イライラ、つまらない、気持ち悪い。会話中にネガティブなキーワードがたくさん登場します。言葉には力が宿っています。ネガティブなキーワードを多用していると、聞いている人を疲れさせます。たとえそれが本音とはいえ、聞いている人はあまりいい気分になりません。ネガティブなキーワードが頻繁に登場すると、会話の雰囲気が暗くなるだけでなく、言っている本人の印象まで悪くなります。ネガティブなキーワードを多用する人に抵抗を感じて、恋愛対象から外れ、距離を置かれてしまうでしょう。一方、恋愛が上手な人は逆を心がけています。会話にポジティブなキーワードが多いのが特徴です。好き、充実、嬉しい、楽しい、面白い、素敵、綺麗、美しい、可愛い、気持ちいい。会話の至るところにポジティブなキーワードがたくさん登場します。ポジティブなキーワードが多いと、自然と会話が明るい雰囲気になります。一緒にいて楽しい、楽しい時間を過ごせそうと感じてもらえます。前向きで豊かな感性を持つ人に魅力を感じるようになるのです。さて、ここでよくある悩み事があります。ネガティブな話題にはネガティブなキーワードを使うしかないという悩みが多く聞かれます。悩ましい問題に思えますが、実際は単純に解決できます。表現の仕方を工夫すれば、ネガティブな話題でもポジティブなキーワードだけで表現が可能です。例えば、嫌いという言葉は好きではないと言い換えます。つまらないという言葉なら面白くないと言い換えます。醜いという言葉なら美しくないと言い換えます。表現を工夫すれば、ネガティブな話題でもポジティブなキーワードだけで言い換えが可能です。できるだけネガティブなキーワードを減らしましょう。できるだけポジティブなキーワードを増やしましょう。 ネガティブなキーワードが少なく、ポジティブなキーワードが多い人は、必ずモテます。会話では、ネガティブなキーワードを減らし、ポジティブなキーワードを増やす。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その6。恋愛が下手な人は、減点主義。恋愛が上手な人は、加点主義。加点主義と減点主義。組織における人事評価の方法として有名ですが、恋愛でも使われることがあります。恋愛が下手な人は、減点主義が特徴です。好きな人ができて仲良くなる中、相手の悪いところを見つけることがあります。気が利かない。言い訳が多い。話がつまらない。頭の回転が悪い。家族と仲が悪い。恋愛が下手な人は、相手の悪いところを見つける癖があります。相手を深く知るにつれて悪いところを見つけてしまうため、違和感や抵抗感が強くなります。減点主義でも良いように思えますが、注意が必要です。世の中に完璧な人はいません。どんな人にも悪いところはあります。減点主義になると、どんな人も減点対象になります。悪いところを見つけるたびに減点が増えていき、人付き合いに悪影響を及ぼします。もちろん、現実の恋の発展も妨げます。愛せるのは、理想を完璧に表現したアイドルだけになってしまうのです。一方、恋愛が上手な人は、加点主義です。恋愛が上手な人は、相手に多少の短所があっても気にしません。誰でも短所はあって、当然、と考え、寛大に受け止めます。相手の悪いところより、良いところを見つける習慣があります。気が利く。言い訳をしない。話が面白い。頭の回転が早い。家族と仲がいい。相手を深く知るにつれて、どんどん加点が増えて魅力や可能性を感じるようになる。その人の素晴らしいところを見るので、人付き合いも上手になり、恋愛にも良い影響を与えるのです。減点主義ではなく、加点主義になる。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その7。恋愛が下手な人は、上手な恋愛の知識が不足している。恋愛が上手な人は、上手な恋愛を熟知している。恋愛が上手になるには、上手な恋愛について知っておく必要があります。知っているかどうかは、重要です。上手な恋愛を知らないと、不確かで闇雲な行動しかできませんが、知っていれば、有効で効果的な行動ができます。上手な恋愛の知識があればあるほど、アプローチの正確性が向上するのは、確実です。恋愛が下手な人は、上手な恋愛の知識が不足しています。恋愛について、きちんと学んだことがありません。当然ですが、上手な恋愛を知らなければ、行き当たりばったりになります。こうすればいいのではないか、という適当な思いつきで行動します。誰にも頼らず、独自の考えで行動するのはいいのですが、自分の考えが正しいとは限りません。誤解や勘違いがあるかもしれません。偏った考えになっているかもしれない。何か重要なことを見落とし、逆効果になっていることもあるでしょう。独断と偏見で恋愛に体当たりすれば、うまくいかないことが増え、玉砕するのも当然です。恋愛を上手に進めるためには、まず書籍や雑誌などを通して、上手な恋愛について学ぶ必要があります。恋愛が上手な人は、きちんと上手な恋愛を学んで熟知しています。モテるための条件、魅力的な見せ方、振り向かせる方法、上手な行為の伝え方、告白の方法。トラブルになった時の対処法も知っておくと便利です。上手な恋愛について勉強しているから、トラブルを避けられ、恋愛がスムーズになります。勉強によって、必ずミスを防げるわけではありませんが、防ぎやすくなるのは確実です。恋愛にも勉強が必要です。できることがあるなら、きちんと準備しておくこと。防げるミスがあるなら、確実に防いでおくことです。勉強不足は失敗を招くだけでなく、不幸も招きます。勉強によって大きなチャンスを失うこともあれば、大きなチャンスを得ることもあります。本気で恋愛の成功を願うなら、恋愛について学んで当然です。恋愛マニュアルも毛嫌いせず読みふけってみることも大切です。上手な恋愛について知ることは、恋愛上手の近道になります。きちんと上手な恋愛について勉強する。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その8。恋愛が下手な人はハウツーを盲信して不自然な動きになる。恋愛が上手な人はハウツーを参考にして自然な動きになる。ハウツーとは実用的な方法や技術のことを言います。世の中には様々なハウツーがあります。勉強のハウツー、スポーツのハウツー、趣味のハウツーなど多種多様です。もちろん恋愛のハウツーもあります。恋愛のハウツーを利用するのはいいのですが、確実に恋愛を促すとは限りません。利用の仕方によってハウツーの価値を十分引き出せないことがあるため注意が必要です。キーワードは盲信と参考です。恋愛が下手な人はハウツーを盲信します。ハウツーの内容は絶対正しいと信じ込み、真理や本質を確かめずハウツーの通りに行動しようとします。もちろん価値のある内容であるのは確かですが、盲信は危険です。ハウツーはあくまで一般的な内容です。普遍的な内容もありますが、内容の多くは基本、傾向、一般論です。ハウツーは読む人の性格や考え方、生まれや育ち、立場や年齢まで考慮されていません。ハウツーは絶対正しいと盲信すると、柔軟で臨機応変な対応ができなくなり、不自然な動きになります。 恋愛を促すどころか、かえって失敗や過ちを招きやすくなるのです。恋愛が上手な人はハウツーを盲信することはありません。ハウツーの内容はあくまで一般論であり、融通が効かなかったり、例外があったりすることを承知しています。自分に役立ちそうなところだけピックアップします。自分の状況に当てはめて応用します。自分には関係ない部分は無視するか流し読みです。あくまで参考にしているため、自分の状況に合った考え方ができ、うまく恋愛に活かせるのです。恋愛のハウツーは盲信するのではなく参考にする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その9。恋愛が下手な人は自分はモテないと思っている。恋愛が上手な人は自分はモテると思っている。あなたは自分のことをモテると思いますか？それともモテないと思いますか？自分の状態をどう思うかは実に大きな問題です。心で思っていることは現実に反映されやすいからです。恋愛が下手な人は自分はモテないと思っています。顔立ちとルックスの整った人が自分はモテないとぼやいている様子を想像してみてください。見た目はモテそうでも暗い表情で自分はモテないと弱音を吐いているとだんだんそう見えてくるはずです。モテないと思っているせいでだんだん元気のない発言、表情、態度になります。弱々しい様子なので実際に魅力はあっても半減する。元気と自信のない様子が周りにも伝わり実際にモテなくなる。自分はモテないと思うから本当にモテなくなるのです。恋愛が上手な人は自分はモテると思っています。現実ではまだモテていなくてもいいのです。どう思おうと本人の自由。実際はモテていなくてもとにかく自分はモテると本気で思うことが大切です。想像でもいいのでキラキラ輝いている自分を想像します。自分は魅力的な人間だ。周りの異性たちは自分を見てときめいていると考えています。嘘でもいいのでそう考えているとだんだん自信が出てきます。自然と生き生きとした発言、表情、態度になる。心にも余裕が出てくる。自分はモテると思っていると異性を引きつける要素が増え本当にモテてくるのです。あなたが思った通りの自分になります。自分はモテると思っている人が本当にモテるのです。事実に関わらず自分はモテると思う。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その10。恋愛が下手な人は子供が嫌い。恋愛が上手な人は子供が好き。あなたは子供が好きですか？子供好きという恋愛。どう関係があるのか疑問を持つかもしれません。確かに一見すると無関係に思えますが、実際は大ありです。子供好きかどうかは恋愛の肯定と否定につながる間接的要素があるからです。恋愛が下手な人は子供が嫌いです。子供が嫌い。子供はうるさいだけ。子供と一緒にいたくない。正直な意見かもしれませんが、要注意です。子供を否定した瞬間、周りの異性たちはネガティブな印象を受け後ずさりするでしょう。子供を否定するということは出産や結婚も否定するということ。出産や結婚も否定するということは恋愛や交際も否定することになります。すなわち、子供が嫌いという主張は遠回しに恋愛も否定している印象を与えるのです。本人にそのつもりはなくてもそうした誤解を与える発言です。子供が嫌いになると自然と異性を遠ざける雰囲気が出て異性を引き寄せる魅力が低下するのです。恋愛が上手な人は子供が好きです。子供が大好き。子供と一緒にいると童心に戻れる。子供は大切なことを教えてくれる先生。子供が好きという主張は結婚や出産はもちろん恋愛や交際も受け入れている様子に映ります。子供が好きだという人にはこの人との恋愛は楽しそうだと思わせる優しい雰囲気が漂います。子供と一緒に遊ぶ大人には優しい印象を受けるのではないでしょうか。子供を受け入れている様子は器が大きくて優しい心の持ち主。自然と異性を引きつける魅力になり恋愛力を高めます。さて、子供を好きになるとはいえ正直な気持ちを強引に変えるのは難しいでしょう。もし子供に対する抵抗感があるなら上手に考え方を変えるコツがあります。子供の悪いところは見ず良いところに注目すればいいのです。例えば童心に戻る先生という受け止め方をすると子供であっても尊重の気持ちが生まれるでしょう。少しでも子供を好きになることで自分の器を広げることができます。子供好きになる。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その11。恋愛が下手な人は頑張れと応援する。恋愛が上手な人は無理しないでねと気遣う。恋愛が下手な人は好きな人に頑張れと応援します。もちろん頑張れという一言が悪いわけではありません。相手の気持ちを奮い立たせる一般的な応援でしょう。気持ちのこもった力強い言葉で応援すれば相手はますますやる気を出してくれるでしょう。ところが頑張れという一言は時と場合によって誤解を招くことがあります。相手の立場になり頑張れと言われた時の心情を想像してみてください。前向きな励ましに聞こえる一方、別のニュアンスを感じることがあります。まだ頑張っていないよね。手を抜いているよね。もっときちんとしてよ。 まだ、全力を出していないでしょう。もっと、しっかりしなさい。偉そうに叱っているように聞こえることもあるのではないでしょうか。本人に悪気はなくても、不本意な誤解を招き、相手を複雑な気持ちにさせることがあります。相手はこう思うでしょう。すでに、頑張っている。これ以上頑張るのは、大変。感電してほしい、と。何より、頑張れ、という応援はありきたり、な一言なので、社交辞令のようにも聞こえます。多くの人が聞き慣れているため、相手の心にも響きにくいのです。そこで、言葉を工夫します。恋愛が上手な人は、無理しないでね、と気遣います。無理しないでね、ということは、すでに相手が頑張っていることを認める意味が含まれます。相手は、自分の努力を認められている気持ちになり、心が軽くなるでしょう。無理しないでね、という一言は、頑張れ、に比べて、優しい響きもあります。相手は、適度にリラックスができ、本来の力を発揮しやすくなるでしょう。無理しないでね、と言った方が、相手を安心させることができ、かえって、やる気を起こさせる効果があります。多くの人が、頑張れ、と応援する中、無理しないでね、という言葉をかけてくれる人は、魅力的に目立ちます。印象にも残りやすくなるのです。頑張れ、と応援するより、無理しないでね、と気遣う。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その12位。恋愛が下手な人は、お礼をしないか、言い忘れている。恋愛が上手な人は、必ず、お礼をする。人からの好意や親切には、お礼を言うのが基本です。お礼を言うだけなら簡単です。ありがとうございます。頭を下げながら、感謝の言葉を伝えるだけのこと。だからこそ、軽視する人もいれば、重視する人もいます。たった一言であっても、お礼のあるなしは、人間関係に影響します。恋愛が下手な人は、お礼の習慣に問題があります。お礼をしない、もしくは、言い忘れています。お礼を言う習慣が身についていないこともあれば、うっかり言い忘れていることもあるでしょう。お世話をされて、当然、という偉そうな考えがあると、お礼を言い忘れがちになります。お礼を言い忘れていることに気づいても、今更言っても仕方ない、と思って放置します。どの場合にせよ、お礼がないのは NG です。悪気がないとしても、本人の印象を下げることになるでしょう。どんなに、顔立ちや、ルックスが良くても、お礼をしない人は悪印象。どれだけ、内面を磨いても、お礼を言わないなら、すべての美点が帳消しになります。一方、恋愛が上手な人は、必ず、お礼をします。人からの好意や親切があれば、その瞬間にお礼を言う。たとえ、好意や親切が小さなことでも、喜びを感じながら、きちんとお礼を伝えます。同じ好意や親切が繰り返されたとしても、面倒と思わず、その度にお礼を言います。もし、お礼を言い忘れていたら、電話やメールを使ってお礼をしようとします。まだ、相手が見える範囲なら、追いかけてでもお礼を伝える。お礼がなくて嫌われることはあっても、お礼があって、嫌われることはありません。たとえ社交辞令であっても、お礼は伝えるべきです。きちんとお礼を言う人は、礼儀正しく好印象です。人からの好意や親切には、必ずお礼をする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その13。恋愛が下手な人は、時間がないから会うのを諦める。恋愛が上手な人は、時間がなくても会いに行こうとする。好きな人に会いたいけど、時間がない。そんな時、あなたならどうしますか？時間はすべての人に平等に与えられた資源。時間がない時の考え方は恋愛の上手、下手を分ける重要なポイントです。恋愛が下手な人は時間がないから会うのを諦めます。時間がないから会えない。忙しい時に会うのは雑になって良くない。好きな人とは余裕のある時に会いたい。確かにバタバタしながら会うのは良くないと思うかもしれません。一日が24時間しかないことに悔しさを感じる瞬間でしょう。しかしみんな忙しい。時間がなくて会うのを諦めているといつまで経っても会えなくなります。また、今度。次こそは。今度こそ。チャンスを待っているうちに数ヶ月が過ぎていく。時間が過ぎるのは早い。いつの間にか恋も冷めているのです。一方、恋愛が上手な人は違います。恋愛が上手な人は時間がなくても会いに行こうとします。本当に相手が好きならどうしても会いたい。短い時間でも会いたいと思うはずです。短い時間でも会いに行くことで愛情が伝わりやすくなります。むしろ時間がない時こそ会いに行こうと考えています。短い時間制限が適度なタイムプレッシャーになり、興奮作用を生み出します。いつもより心が高揚した気持ちで会えるので、二人の関係を深めやすくなります。会える時間が短くても、その分だけ濃い時間にすればいいだけのこと。集中する気持ちがあれば、短い時間でも長く感じるでしょう。頑張れば会えるだけ、まだ幸せです。時間がない時こそ、会いに行くベストタイミングです。時間がないから会うのを諦めるのではなく、時間がなくても会いに行く。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その14。恋愛が下手な人は引きのアプローチばかり。恋愛が上手な人は押しと引きのアプローチを使い分ける。恋愛のアプローチには2種類あります。1、押しのアプローチ。2、引きのアプローチ。押しのアプローチは積極的に自分の好意を伝える効果があります。 引きのアプローチは相手の気を引かせる効果があります。押してダメなら引いてみろ。一度は聞いたことがある格言ではないでしょうか。恋愛では押しのアプローチを基本にしますが、時には引きのアプローチも有効です。さて、恋愛が上手な人と下手な人では押しと引きのアプローチに特徴があります。恋愛が下手な人は引きのアプローチばかりに偏っています。ストレートに好意を伝える行動が少なく、いつも相手の気を引く行動ばかり。回りくどい言い方。中途半端な態度。意味深長な行動。時には引きのアプローチも有効ですが、引いてばかりではなかなか恋愛成就に結びつきません。むしろ自分から恋愛が失敗する方向に進めることになるでしょう。特に消極的な性格の人は無意識のうちに引きばかりになりやすいため注意が必要です。恋愛が上手な人は押しと引きのアプローチを使い分けます。基本的に押しのアプローチで好意を伝え、心の距離を近づけますが、時には引きのアプローチもします。引きのアプローチはスパイスのようなもの。適度な引きのアプローチは気持ちを引き締めたり、マンネリを防いだり、面白さを増やしたりする効果があります。押しと引きの割合は状況にもよりますが、9、1、8、2くらいがいいでしょう。押しと引きをバランスよく使い分けることで恋愛がスムーズに進展するのです。引きのアプローチだけでなく、押しと引きのアプローチを使い分ける。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その15。恋愛が下手な人は恋をすることが目的になっている。恋愛が上手な人は好きな人と結ばれることが目的になっている。あなたにとって恋の目的は何ですか？恋には目的が必要なのかと思いますが、堅苦しい意味ではありません。ここで言う目的とはあくまで基本的な恋の目的です。基本的な恋の目的を誤解すると二人の成り行きも左右するため大切なポイントです。恋愛が下手な人は恋をすることが目的になっています。交際相手が誰でもいいわけではありませんが、とにかく恋をすることが重要と思っています。とにかく恋がしたい。恋をしている自分は素晴らしい。周りが交際しているから自分も誰かと交際したい。恋をすることに憧れと興味があり、恋をしなければいけないと思っています。つまり恋に恋をしている状態です。恋をすることが目的になっていると好きな人へのアプローチも勘違いや的外れになりがちです。好意の伝え方が手荒になる。好きな人の立場になって考える余裕もなくなる。うまく気持ちが伝わらなければすぐ諦めてしまう。トラブルが発生した時どうしていいかわからなくなる。恋をすることが目的になっていると相手への配慮や気遣いが後回しになります。しかし恋愛が上手な人は違います。恋愛が上手な人は好きな人と結ばれることが目的になっています。恋愛が上手な人が考えていることは好きな人と結ばれるにはどうすればいいかです。あくまで好きな人と親しくなることが大切なので愛を深める会話やアプローチが的確です。好意の伝え方が丁寧。きちんと相手の立場を考えながら接します。なかなか気持ちが伝わらないなら別の手段でアプローチをしようとします。トラブルが発生しても愛を深めるチャンスに変え何とかして乗り越えようとする。目的があるから目標もわかり、目標がわかるから手段もわかります。好きな人と結ばれる目的が明確だからこそ現実的な具体策を考えることができるのです。恋をすることではなく好きな人と結ばれることを目的にする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その16。恋愛が下手な人は一気に愛を深めようとする。恋愛が上手な人は少しずつ愛を深めようとする。恋愛とは愛を深めていく作業の連続です。愛の深め方は自由ですが、注意しておきたいことが一つあります。それはスピードです。愛の深め方のスピードについては成功率に影響を及ぼす要素であるため配慮が必要です。恋愛が下手な人は一気に愛を深めようとします。とにかく好かれたい、早く恋人関係に発展させたいという一心で最初から全力投球。やけどをしそうなほどの熱意や好意を突き刺さりそうなほどの勢いで伝えようとします。もちろん一気に愛を深める手段が悪いわけではありません。むしろ早く愛を深められるならその方がいいでしょう。運よく貴重なチャンスに恵まれたなら調子に乗って一気に愛を深めるのも一案です。しかし無理やり一気に愛を深めようとすると失敗率が高くなるでしょう。相手がペースについていけない。タイミングを考えないため好意がうまく伝わらない。ガツガツした様子になってしまい驚かれてしまう。当然ですが、お互いを十分理解しないまま告白しても断られる結果になるでしょう。一気に愛を深めようとすると無理が生じやすくなります。場合によっては好かれるどころか嫌われる可能性もあるのです。愛は一気に深めるより少しずつ深めるのが得策です。恋愛が上手な人は少しずつ愛を深めようとします。本音ではできるだけ早く愛を深めたいと思いつつも相手の都合を考え無理に急ぐことはありません。相手が自然と受け入れてくれるような方法やタイミングを考えます。少しずつ会話をしていく方が誤解がありません。ゆっくり親しくなった方が確実に信頼関係を深めていけます。じわじわ好意を伝えた方が相手も余裕を持って受け止められるでしょう。そうしていつの間にかお互いが大切な人へと昇格しているのです。愛は一気に深めようとするのではなく少しずつ深めていく。 恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その17。恋愛が下手な人は自分がしたいおしゃれをする。恋愛が上手な人はモテるおしゃれをする。多くの人の関心事といえばおしゃれです。あなたは普段どんなおしゃれを心がけていますか？学校の勉強に興味はなくてもおしゃれに興味はあるという人は多い。自分らしさを表現する手段として即効性があります。おしゃれの仕方によっては異性を引きつける力もあり、侮れません。恋愛が下手な人は自分がしたいおしゃれをします。もちろん、悪いことではありません。むしろ当たり前の心がけでしょう。おしゃれをするなら普通は自分の好みに合った身だしなみを心がけます。髪型、服装、メイク、アクセサリー。なりたい自分を演出するために自分が好むおしゃれを選ぶのは当然の心がけです。自分の好みに合ったおしゃれをすれば心が踊って生き生きするでしょう。しかし、ここに注意点があります。自分がしたいおしゃれは異性から魅力的に見えるおしゃれとは限りません。自分では魅力的に見えるおしゃれでも異性から見ると平凡に見えるかもしれません。中には異性から評価の悪いおしゃれになっていることもあるでしょう。自分では魅力的と思っているおしゃれが実際は効果がない、もしくは逆効果になっている場合があるのです。では、恋愛が上手な人はどんなおしゃれをするのか。恋愛が上手な人は自分がしたいおしゃれよりモテるおしゃれを心がけます。世の中にはモテるおしゃれというジャンルが存在します。男性なら清潔感のあるジャケット、白のワイシャツ、ブルー系のジーンズ。女性ならワンピース、キャミソール、スカート。こうしたファッションはモテるおしゃれの定番です。あくまでモテたいという目的があるなら、自分がしたいおしゃれよりモテるおしゃれを選ぶのが得策です。モテるおしゃれを勉強するなら、基本はファッション誌です。モテるおしゃれの中で自分の好みに合ったものを選べば OK です。また、身近な異性から直接意見を伺ってみるのもいい方法です。生々しい意見が聞けると改善も早くなります。モテたいという目的があるなら、自分がしたいおしゃれよりモテるおしゃれを心がける。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その18。恋愛が下手な人は楽しい時だけ笑顔。恋愛が上手な人はいつも笑顔。恋愛が下手な人は楽しい時だけ笑顔になります。普段は特に表情がなく、楽しい時だけ笑顔になります。もちろん楽しい時にニコニコするのもいいですが、それでは普通です。楽しくない時はムスッとした硬い表情になります。無表情では近寄りがたい雰囲気や話しかけにくい印象が出やすくなります。あなたに好意を寄せる人がいたとしても少しためらうでしょう。場合によっては思わぬ誤解をされることもあります。怒っているのかな？不機嫌なのだろうか？体調が悪いのかもしれない。余計な心配をさせることもあるでしょう。楽しい時だけ笑顔になるのもいいですが、理想的とは言えません。楽しいことがなくてもニコニコした笑顔を心がけましょう。恋愛が上手な人はいつも笑顔です。楽しいことがあれば笑顔になるのはもちろんですが、楽しいことがなくてもニコニコした笑顔をしています。常に明るくてポジティブな雰囲気が漂うので話しかけられやすくなる。自分から楽しい出来事を引き寄せやすくなります。優しそう、元気そう、機嫌が良さそうという雰囲気が漂うので周りの人から人気が出やすくなる。何よりニコニコした笑顔になっている方がより魅力的な表情になります。男性ならよりかっこよくて頼もしく映ります。女性ならより美人で上品に映ります。大げさな笑顔は不要です。口を閉じたまま口角を少し上げた程度のニコニコした笑顔で十分。これだけでも十分明るい雰囲気が出て異性を引きつける魅力が向上します。楽しい時だけ笑顔になるのではなく、いつも笑顔を心がける。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その19。恋愛が下手な人は精神力を鍛えてから恋愛をしようとする。恋愛が上手な人は恋愛をしながら精神力を鍛えようとする。恋愛では様々な精神力が必要です。恋愛に立ち向かうやる気、好意を伝える意気込み、デートに誘う勇気。恥をかく覚悟、厳しい言葉にも耐える力、周りに惑わされない心。やはり精神力が高い人ほど恋愛でも有利なのは間違いありません。ただし精神力の鍛え方によって恋愛に上手と下手の差が出ます。恋愛が下手な人は精神力を鍛えてから恋愛をしようとします。そもそも精神力が弱いと恋愛に立ち向かえないと思っています。まず普段の生活を通して精神力を鍛え、ある程度強くなってから恋愛に向かおうとします。一見すると慎重で丁寧な行動に思えますが要注意です。まず時間がかかりすぎます。精神力を鍛えてから恋愛に立ち向かおうとするとスピードが遅くなり、タイミングやチャンスを逃しやすくなります。また正しい精神力が鍛えられるとは限りません。あらかじめ精神力を鍛えたとしても本当に恋愛に活かせるかは別問題。仕事で必要な精神力が特有であるように、恋愛に必要な精神力も特有です。例えば好きな人に告白する時の勇気は独特です。普段の生活で恋愛特有の精神力を鍛えるのは不可能ではありませんが難しいのです。ではいつどこで精神力を鍛えればいいのか。恋愛が上手な人は恋愛をしながら精神力を鍛えようとします。恋愛に悩んだり苦しんだりしながら精神力を鍛えます。 好きな人に立ち向かいながら勇気を鍛える。アプローチをしながら勇気を鍛える。もやもやした感情に苦しみながら忍耐力を鍛える。なかなかうまくいかない毎日を過ごしながら心を強くしていく。恋愛をしながら精神力を鍛えるのは大変ですが、タイミングやチャンスがつかみやすくなります。実践的なので恋愛特有の精神力も的確に鍛えやすくなります。大切なのは行動です。いくら精神力が高くても行動がゼロなら恋愛の結果もゼロ。実際に恋愛に立ち向かいながら精神力を鍛えるのが最も効率的かつ効果的な方法です。精神力を鍛えてから恋愛をするのではなく、恋愛をしながら精神力を鍛える。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その20。恋愛が下手な人は話題を選ばず悪印象を与える。恋愛が上手な人は話題を選び好印象を与える。好きな人との会話では話題の選択に配慮しましょう。恋愛が下手な人は話題を選ばず都合の悪い話までしてしまう傾向があります。盛り上がりそうな話題なら何でも話してよいと思っている。話の流れがあれば逆らうことなくてらてら話してしまう。親しい友人同士ならいいのですが、恋愛に関係する場面では慎重になりたいところ。スムーズな恋愛を妨げる話題なら話したい気持ちがあっても控えておくのが賢明です。例えば昔にあった別れ話です。好きな人に昔にあった別れ話をずけずけ話すのは好ましくありません。もちろんすでに親しい関係なら自由に話すのもいいですが、恋愛の初期段階では控えた方がいいでしょう。別れの話題は暗い雰囲気になりがちです。別れ方によっては自分の汚点や不手際を晒すことになり悪い誤解を招くことがあります。うっかり話してしまったばかりに不本意な悪印象を与え恋愛を妨げることがあるのです。いずれプライベートを話す関係になるとはいえ、恋愛の初期段階では注意が必要です。恋愛が上手な人はきちんと話題を選びます。まずできるだけ好印象を与える話題を話します。例えば仕事で達成した実績や今まで乗り越えた困難です。自分の努力、能力、実績をアピールする話題なら好感度もぐっと上がるでしょう。一方で悪印象を与える話題は避けるようにします。例えば過去に起こした不祥事は聞かれない限り黙っておくのが賢明です。十分親密な関係になるまではひとまず当たり障りのない受け答えで済ませておくのがいいでしょう。話題の選択は二人の成り行きを選択するようなもの。あくまで恋愛の初期段階に限った心がけですが、二人の今後の関係に影響する大事なポイントです。恋愛の初期段階では悪印象を与える話題は避け、好印象を与える話題を話す。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その21。恋愛が下手な人は無駄を省く。恋愛が上手な人は無駄を楽しむ。無駄を省くかどうかが大切です。普通に考えると無駄なことなら省いた方がいいと思うでしょう。確かに仕事ならわざわざ不要なことに取り組むのは不毛です。余計な無駄を省くことも仕事の一環。無駄な作業、無駄な資料、無駄な会議。少しでも作業の効率を上げるため不毛な仕事はどんどん省くことが大切です。しかし無駄を省く行為が仕事では有効であっても恋愛の場合は違います。仕事と恋愛では無駄の価値が違います。恋愛が下手な人は無駄を省きます。歩くことに意味を感じないので車を使おうとする。つまらない雑談は不毛なので結論だけ話そうとする。手紙は役立たないのでプレゼントだけにしようとする。無駄を省けば時間、お金、労力を節約できるでしょう。恋愛がスムーズに進みやすくなると思われがちですが、実際は違います。歩く時間を省くと二人でゆっくり景色を楽しむことができなくなります。雑談は不毛と考え結論だけ話そうとするとたわいもない会話ができなくなります。手紙が無駄を持ってプレゼントだけ送ると単なる仕送りになります。無駄を省くと恋愛の感動や面白さまで失われ味気なくなるのです。無駄を無駄と思わないことです。本当は無駄の中にこそ恋愛の醍醐味があります。恋愛が上手な人は無駄を楽しみます。歩く時間は無駄と思わず大切にします。ゆっくり歩いた方が二人で景色の感動を楽しめるだけでなく、のんびりした時間も楽しめるでしょう。雑談も無駄と思わず大切にします。どんどん脱線していく話の方がプライベートを話しやすくなったり、ワクワクした雰囲気を楽しめたりできるでしょう。プレゼントに添える手紙も無駄と思わず大切にします。手間暇はかかってもプレゼントに手紙を添えるから、より心のこもったプレゼントができるようになります。無駄の中にこそ恋愛を深める種が隠れています。無駄を楽しむ考え方を持つことが恋愛上手になるポイントです。恋愛では無駄を省くより楽しむようにする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その22。恋愛が下手な人は愛されたいと思っている。恋愛が上手な人は愛したいと思っている。愛したいのか愛されたいのか、それが問題です。どちらも愛が関係しますが、それぞれ大きな違いがあります。恋愛が下手な人は愛されたいと思っています。もちろん誰でも愛されたい欲求があるのは普通です。好きだ、愛している、人から好かれると喜びと幸せを感じます。 求められることで自分の価値も実感できるでしょう。特に好きな人から愛されるときは生きていてよかったと思うほど最高の喜びを感じるはずです。しかし愛されたいと思っているだけでは恋愛はうまくいきません。いわばテイクの状態。愛を求めるばかりで与えることがなければ自己中心的な恋愛になりがちです。自分を見てもらいたい。もっと自分を好きになってほしい。自分の存在価値を認めてもらいたい。意識が自分に向いてばかりで相手を幸せにする意識が欠如しています。愛されたいことだけ求める姿勢はダダをこねる子供のようなもの。構ってもらいたい気持ちが強いためわがままになりすぎます。二人の愛情のやりとりがアンバランスになり悲しい結末を迎えることになるのです。大切なのは与える側になることです。すなわち愛したいと思うようになることが重要です。恋愛が上手な人は愛したいと思っています。恋愛をスムーズに進めるには相手に愛を与え幸せにする姿勢が必要です。この時見返りを求めて優しくなるのではありません。見返りを求めた優しさは偽りの愛であり本当の愛ではありません。心から相手の幸せを願って励ましたり元気づけたりする。お礼も見返りも期待せず純粋な愛を与えるつもりで優しく接します。純粋な愛が伝われば振り向いてもらいやすくなるでしょう。相手も愛を与えてくれるようになります。愛する人が愛されます。愛されたいより愛したいと思いながらアプローチする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その23。恋愛が下手な人はギブテイク。恋愛が上手な人はギブ。恋愛が下手な人はギブテイクで恋愛をしようとします。恋愛をうまく進めるには愛を与える側になることが大切です。愛されたいより愛したいという気持ちで接することは恋愛成就のポイントの一つ。ただし見返りを求めたアプローチでは意味がありません。見返りを求めた接し方では本当の愛情が伝わりません。自分が愛してもらいたいから愛する。自分が優しくしてもらいたいから相手に優しくする。あなたを愛するから私のことも愛しなさいという打算のある優しさは本当の愛ではなく偽りの愛。表向きは優しく接しているようでも結局は自分の便益のために優しく接している状態です。不純な気持ちによるアプローチは不自然な言動になりやすく、いずれ相手は気づきます。だから恋愛もうまくいかない。これだけ頑張っているのになぜ報われないのだろうと落ち込んだり腹を立てたりするのです。恋愛が上手な人はギブです。愛情を持って相手に接するとき見返りを求めることはありません。純粋に相手の幸せを願って接します。相手からお礼がなくてもイライラしません。相手からお返しのプレゼントがなくても腹を立てません。ギブの精神で接しているから愛が伝わりやすくなり相手の心を動かすのです。ギブテイクではなくギブの精神で接するようにする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その24。恋愛が下手な人は相談相手の選び方がいい加減。恋愛が上手な人は相談相手の選び方が慎重。恋愛に悩んだ時誰に相談するか。軽く考えがちであり誰でもいいではないかと思うかもしれません。特に余裕がない時は誰でもいいからすがりたい気持ちになりやすいでしょう。しかし相談相手の選び方は恋愛の成り行きにも影響します。余裕がなくても軽視せず慎重に選ぶ必要があります。恋愛が下手な人は相談相手の選び方がいい加減です。とにかく相談ができる人なら誰でもいいと思い深く考えることなく相談相手を選びます。数回しか話したことがなく関係の浅い人、オンラインだけでつながっている人、相談したい時たまたま目の前にいた人、ひとまず軽い気持ちで相談できるのはいいですが注意が必要です。関係の浅い人に相談してもきちんと相談に乗ってくれるとは限りません。面識の浅い人は責任を感じないため形式ばった綺麗な言葉しか返してくれないでしょう。本人の性格や特徴などを考慮しない回答になるはずです。恋愛経験の浅い人なら抽象的で曖昧なアドバイスになる可能性があるでしょう。そもそも的外れのアドバイスになる可能性もあります。役立つこともありますが実際は的外れになる場合の方が多くなるはずです。悩みを解決するために相談したつもりがかえって問題をこじらせ発展させてしまう場合もあるのです。恋愛が上手な人は相談相手の選び方が慎重です。できるだけ経験豊富で信頼できる人に相談します。例えば昔から親しい友人、信頼できる先輩、恋愛の専門家などです。オンラインよりオフラインの人間関係を中心に相談相手を探します。親しい人なら話をじっくり真剣に聞いてくれるでしょう。経験豊富で信頼できる人なら的確で具体的なアドバイスをしてくれるでしょう。的確で具体的なアドバイスだからこそ恋愛の悩みも解消しやすくなります。相談相手はいい加減ではなく慎重に選ぶ。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その25。恋愛が下手な人は男性と女性の違いに無頓着。恋愛が上手な人は男性と女性の違いを知っている。男性と女性には違いがあります。ここで言う違いとは肉体的な違いではありません。脳の特徴における違いです。 男性と女性とでは脳の特徴にわずかな違いがあるため思考や行動パターンにも差があります。男性は空間認知能力に優れ、女性は言語能力が高い。男性は仕組みを理解するのが得意で、女性は感情移入が得意。男性は問題を解決したがり、女性は話を聞いてもらいたがる。男性は縦社会を好み、女性は横社会を好む。男性はステータスを求める傾向があり、女性は華やかさを求める傾向がある。男性はプライドを大事にして、女性は共感を大事にする。こうした男女の違いを知っているかどうかは、恋愛においても上手と下手の違いになります。恋愛が下手な人は、男性と女性の違いに無頓着です。そもそも男性と女性とでは脳の特徴に違いがあることを知りません。脳の機能は男女に関係なく同じだと思っています。そのため異性の理解や配慮する力が不十分で、誤解やトラブルを生む原因になりがちです。例えば男性なら、女性は話してばかりでうるさいと非難する。女性なら、男性はきちんと話を聞いてくれないと不満を持つ。男女の特徴に違いがあることを知らないと、配慮や気遣いが足りず問題を起こしやすくなるのです。もし男女の特徴の違いを知っていれば、すれ違いがあっても理解したりフォローしたりできるでしょう。恋愛が上手な人は男性と女性の違いを知っています。男性が女性と接するときは、女性の特徴を知った上で接しようとします。例えば女性がたくさん話すとき、男性は共感を意識しながら聞こうとします。女性が長話になっても、女性の特徴だと知っていればイライラしにくくなります。女性が男性と話すときは、話しすぎに気をつけながら男性のプライドを尊重した話し方をしようとします。男性が偉そうな発言をしても、男性の特徴だと知っていれば不満や苛立ちも小さくなるでしょう。男女の違いを知っていれば、性別の特徴に合わせた接し方ができるだけでなく、誤解やトラブルも減らせます。男性と女性の違いを知る。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その26。恋愛が下手な人は、暗い展開、不幸な未来を想像している。恋愛が上手な人は、明るい展開、幸せな未来を想像している。二人の関係が明るい展開になるのか、暗い展開になるのか。幸せな未来を想像するのか、不幸な未来を想像するのか。想像なので自由ですが、自由だからこそ気をつけたい。単なる想像と思いますが、恋愛の成り行きに影響を与える重要なポイントです。恋愛が下手な人は、暗い展開、不幸な未来を想像しています。今は仲が良くても、もうすぐトラブルが起こり、不仲になると思っている。今は恋が順調でも、いつか大きな失敗をしてしまい、恋がダメになる未来を考えている。恋愛が下手な人は、ネガティブな考え方をするところがあり、いつも不安や心配に悩んでいます。その不安や心配が将来に対する考え方にも反映され、暗い展開、不幸な未来を想像しがちです。これが良くない。現実は想像している方向に向かいます。どうせうまくいかないという諦めがちな考えがあると、気力や精神力を奪います。無意識のうちに愛を深める努力を怠るようになる。今うまくいっているのは偶然で運がいいだけという誤解をしてしまう。いずれ想像した通りの暗い展開、不幸な未来を迎えることになるのです。想像には本当に現実化させる効果があります。恋愛が上手な人は、明るい展開、幸せな未来を想像しています。これからも仲が深まり続け、本当に大切な関係になっている状態を想像します。ますます関係が順調に進み、交際できている様子を想像します。さらに余裕があれば、いつか結婚している様子まで思い浮かべます。少し気が早いところもありますが、あくまで想像なので自由です。明るい展開、幸せな未来を想像していると、ますます気持ちが明るくなります。きっとうまくいく。未来は明るい。という前提があると、勇気や行動力も出やすくなる。トラブルが起こっても、明るい展開を想像していれば大丈夫。きっと乗り越えられる、と思えます。明るい展開、幸せな未来を想像していると、実現に向けて体が動き始める。最終的に本当に実現できてしまうのです。今の恋愛について、明るい展開と幸せな未来を想像する。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その27。恋愛が下手な人は、時間とお金がなくて諦める。恋愛が上手な人は、時間とお金がなければ知恵を出す。恋愛が下手な人は、時間とお金がなくて諦めます。お金がないからできない。時間がないから無理。ないものは仕方ないと諦め、それで恋愛も終わり。せっかく好きな人がいても、貴重なチャンスを逃します。道理にかなった言い訳をすることで、恋愛を成就できない自分を正当化させようとします。確かに時間やお金がなければ恋愛成就の可能性は低くなりますが、不可能と言い切るには大げさです。可能性が低くても、努力と気持ち次第で高めることができます。恋愛が上手な人はどうするか。恋愛が上手な人は、時間やお金がなければ知恵を出します。たとえ時間やお金がなくても、頭を働かせて知恵を振り絞れば解決できる方法を思いつけることがあります。例えばお金がないなら、お金のかからないデートコースを考えればいいでしょう。豪華なレストランで食事する余裕がなければ、手間暇はかかりますが、手作りの料理を振る舞う方法もあります。時間がなくてデートができないなら、短い時間でもできるデートプランを考えればいいでしょう。 もしくは、時間がないからこそ遊ぼうという口説き文句で誘うこともできるはずです。時間やお金がないなら、頭に汗をかきながら知恵を振り絞ってうまい方法を考えることです。いい案が思いついても、もっとうまくできないかともう一歩踏み込んで考えたい。ないことを言い訳にして諦めるのは簡単です。ないことを言い訳にせず知恵を出すことが大切です。時間やお金がなければ諦めるのではなく知恵を出す。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その28。恋愛が下手な人は未熟な大人になっている。恋愛が上手な人は子供心を持った大人になっている。恋愛が下手な人は未熟な大人になっています。知識や常識が足りない。作法や教養が身についていない。配慮や気遣いが不十分。心が弱く精神力も貧弱。わがままで自己中心的。やるべきことはいつも後回し。無責任、無自覚な行動が目立つ。外見は大人に見えても中身は子供です。人間関係に必要な力が不足していると周りに迷惑をかけやすくなり、人付き合いでも苦労するでしょう。知識不足や非常識なところが多いと大切な仕事を任せられません。人間関係で大切なのは外見ではなくあくまで中身です。成長不足の部分が目立つと仕事や人間関係だけでなく恋愛でも足かせになるのです。一方、恋愛が上手な人は少し違います。外見と中身にギャップがあるのは同じですが、特徴に違いがあります。恋愛が上手な人の場合、子供心を持った大人になっています。一見すると立派な大人です。博識で常識的。作法や教養が身についている。配慮や気遣いが洗練されている。心は強く精神力も剛健。やるべきことはきちんとやる。いつも責任と自覚のある行動を心がけている。普段は立派な大人ですが、時々子供のような一面を見せます。やるべき仕事には周りが見えなくなるほどの集中力を発揮する。笑うときは底抜けに無邪気な笑顔になる。感動したときはたっぷり涙を流す。子供から好かれて子供と遊ぶのが上手。大人ではあるものの子供心を持っています。お茶目なユーモアで人を笑わせるのが上手。子供心を持った大人には魅力があります。ギャップを知った人たちは不思議な魅力がある人だよね、と囁きます。見た目と中身のギャップに引きつけられ、多くの人から人気を集めるのです。未熟な大人になるのではなく、子供心を持った大人になる。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その29。恋愛が下手な人はメールの返信が遅い。恋愛が上手な人はメールの返信が早い。恋愛が下手な人はメールの返信が遅い。メールを受け取っても素早い返信を心がける習慣がありません。後から連絡すればいい。忙しいから今は返信できない。時間があるときに返事をしよう。メールの返信を後回しにしがちです。もちろん返信をするだけまだいいのですが、メールを送った側は返信が遅いと良くない印象を持ちます。返信が遅いと恋愛の進展も遅くなる。熱意も好意も感じられません。あまりに返信が遅いと相手をイライラさせることもあります。気持ちが冷めている印象を受けるため、じわじわ恋愛が終了に向かっていくのです。レスポンスの速さと気持ちの強さは相関関係があります。遅いより早い方がいいのはどの世界でも共通です。返信が遅くて困ることはあっても、早くて困ることはありません。返信が早ければ早いほど積極的だとわかるため、熱意や好意も伝わりやすくなります。恋愛が上手な人はメールの返信が早い。受け取ったメールは事情がない限り素早い返信を心がけます。特に好きな人からのメールは最優先。1時間以内の返信は当たり前。余裕があれば10分以内の返信を目指します。たとえ仕事を抱えて忙しくても、できるだけ早い返信を心がけます。返信に時間がかかりそうな内容の時は、後できちんとご連絡しますというメールをします。すぐ返信があると相手は熱意や好意を感じてくれます。早い返信にはあなたを大切にしていますというニュアンスが感じられるからです。話し方がおっとりしている人でもメールの返信が早いとドキッとします。早い返信は恋愛の進展がスムーズになるだけでなく、熱意や好意も伝えやすくなります。素早いメールの返信を早く心がけるだけで恋愛成就の可能性が上がります。メールの返信は後回しにせず、できるだけすぐする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その30。恋愛が下手な人は、恋愛は遊びであり人を堕落させると思っている。恋愛が上手な人は、恋愛は学びであり人を成長させると思っている。恋愛を良い風に捉えるか悪い風に捉えるか、考え方は人それぞれですが、見逃せないポイントです。恋愛への考え方は恋愛に対する姿勢に大きな影響を与えるからです。恋愛が下手な人は、恋愛は遊びであり人を堕落させるものという考えを持っています。恋愛をすると余計な時間や無駄な出費が増える。勉強や仕事の妨げになる。疲れるだけで役に立たない。恋愛を悪い風に受け止めているため、アプローチをする姿勢も消極的になって当然です。 恋愛の考え方がネガティブなので、恋愛をしそうな場面ができても、抵抗感や罪悪感を持ちます。恋愛を軽んじる心が現実にも反映され、恋愛も弱くなるのです。確かに、恋愛をしなければ、お金も手間暇も節約できるでしょう。しかし、ここに大きな誤解があります。本当は、恋愛こそ、人生の貴重な学びです。恋愛が上手な人は、恋愛の考え方がポジティブです。恋愛は学びであり、人を成長させると思っています。恋愛には貴重な価値があり、恋愛でしか学べないこともたくさんあるという考えがあります。だから、恋愛にも積極的です。恋愛を通して異性の心理について考える機会になります。アプローチに悩むことで異性との接し方が上達します。恥ずかしい経験を通して精神力も鍛えられます。人を好きになることで感情や感性が豊かになるでしょう。もちろん、貴重な思い出も増えます。恋愛には多くの学びがあり、短期間で飛躍的に人を成長させる力があります。恋愛が上手な人は恋愛に貴重な価値を感じているので、恋愛に積極的かつポジティブなのです。恋愛は学びであり、人を成長させると考える。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。まとめ。その1。恋はやってくるものではなく、向かっていくものと考える。その2。余計な一言を避け、ストレートな一言を心がける。その3。交際には告白が必要ではなく、告白がなくても交際は可能と考える。その4。恋愛祈願より現実の恋にパワーを使う。その5。会話ではネガティブなキーワードを減らし、ポジティブなキーワードを増やす。その6。減点主義ではなく、加点主義になる。その7。きちんと上手な恋愛について勉強する。その8。恋愛のハウツーは盲信するのではなく参考にする。その9。事実に関わらず自分はモテると思う。その10。子供好きになる。その11。頑張れと応援するより無理しないでねと気遣う。その12。人からの好意や親切には必ずお礼をする。その13。時間がないから会うのを諦めるのではなく、時間がなくても会いに行く。その14。引きのアプローチだけでなく、押しと引きのアプローチを使い分ける。その15。恋をすることではなく、好きな人と結ばれることを目的にする。その16。愛は一気に深めようとするのではなく、少しずつ深めていく。その17。モテたいという目的があるなら、自分がしたいおしゃれより、モテるおしゃれを心がける。その18。楽しい時だけ笑顔になるのではなく、いつも笑顔を心がける。その19。精神力を鍛えてから恋愛をするのではなく、恋愛をしながら精神力を鍛える。その20。恋愛の初期段階では悪印象を与える話題は避け、好印象を与える話題を話す。その21。恋愛では無駄を省くより楽しむようにする。その22。愛されたいより愛したいと思いながらアプローチする。その23。ギブテイクではなくギブギブの精神で接するようにする。その24。相談相手はいい加減ではなく慎重に選ぶ。その25。男性と女性の違いを知る。その26。今の恋愛について明るい展開と幸せな未来を想像する。その27。お金や時間がなければ諦めるのではなく知恵を出す。その28。未熟な大人になるのではなく子供心を持った大人になる。その29。メールの返信は後回しにせずできるだけすぐする。その30。恋愛は学びであり人を成長させると考える。